穏やかな人になる30の方法。その1、落ち着きは穏やかな人になるための実力点。穏やかな人の最大の特徴、それは落ち着きです。穏やかな人は言葉や態度が落ち着いています。また、焦りや動揺が少なく、いつも精神状態が安定しています。たとえ感情が乱れることがあっても、できるだけ表面に出さず落ち着いた言動を心がけようとします。落ち着くことができると、優しくて接しやすい雰囲気になるので、正直にもプラスに働きます。穏やかな人になりたいなら、まず落ち着くことができることが大切です。もちろん、完全に感情をコントロールするのは難しいでしょう。人間は感情の生き物、珍しいことがあれば驚きます。残念なことがあれば落ち込みます。辛いことがあれば悲しい気持ちになります。嫌なことがあれば辛い気持ちになるでしょう。感情を抜きにしていくのは可能です。たとえ、悟りを開いた聖者であれ、時には感情的になることがあります。しかし、常に落ち着くのは難しくても努力ができるはずです。落ち着くとは自然に実現できることもありますが、意識的に実現することも可能です。ポジティブ思考や余裕のある行動を行なければ、心が安定しやすくなります。単純に落ち着いた行動をしようと意識するだけでも、気持ちが引き締まり、以前より落ち着きが増えます。いつも落ち着いた行動が難しくても、できるだけ近づけたい。感情に支配された状態は野生の作業と同じです。人は感情の生き物であると同時に感情のコントロールができる生き物でもあります。感情ではなく、理性を軸にした言動を行っていくと、社会性は人間になります。落ち着くことができると、言葉や態度が柔軟になります。付き合いやすい雰囲気になるので、自然と人が集まってきます。余裕のある雰囲気も出るようになるので、生き方が素敵ですね、と唱えるようになるでしょう。落ち着きは生まれつきの個性もありますが、自分の意識で作っていくことも可能です。普段から落ち着きを行って安定した精神状態を実現させましょう。感情をコントロールする力は、あなたの意志の強さと比例します。生き物にも落ち着きです。落ち着きは穏やかな人になるための必要点なのです。常に落ち着きを行っている。穏やかな人になる30の方法。その2、余裕は自然と生きるものではなく、意識を作るもの。穏やかな人になるためには余裕が大切です。心の余裕、時間の余裕、お金の余裕。余裕は何をやった方がゆったりした雰囲気が出るようになります。あなたはどのくらい余裕がありますか？もちろん自然と余裕ができることもあります。臨時収入があったり、余計な感染になったりすれば余裕ができるでしょう。急に助けられ、仕事に余裕がないこともあるはずです。しかし、余裕は自然とできるものと思っていない場合です。偶然や何気に混ぜていては、なかなか余裕を持った人生を送ることができません。自動的かつ消極的であるため、人生を切り開くために乏しいことがあります。自然と余裕ができるという考え方は改めてください。余裕は自然とできるものではなく、意識をしてするもの。余裕は自分の意思と努力で意識的にする努力をしてください。例えば、10分前行動です。出社の時間、打ち合わせの時間、待ち合わせの時間。時間に到着するのではなく、10分前を休み行動しましょう。たった10分の意識するだけで時間に余裕がなります。早く到着するとまだ時間ができると思うかもしれませんが、工夫次第です。余った時間は休憩、予習、身だしなみの確認に使うことになりません。時間に余裕をすることで仕事の成果も出やすくなります。貯金も大切です。稼いだ分だけ全て使っていてはいつまで経ってもお金が貯まりません。収入の中から一定額を貯金に回すことで少しお金が貯まります。節約精神を大切にしましょう。無駄遣いは避け、節約を行なければお金が貯まるスピードも速くなります。お金の余裕は心の余裕です。一定額までお金が貯まれば心の余裕なので穏やかな生活になります。生活費も注目です。食費、光熱費、通信費など他の別にお金を振り分けますが、予備費忘れていませんか。予備費がなくても生活はできますが、毎日のために設けておく方がいいでしょう。日常では観光総裁や収入費など、給食費が必要になることがあります。予備費を設けておけば何があっても大丈夫と思うので安心感が増します。作業手がなければ繰り越しがいいです。予備費があるだけで生活に余裕なまで結果として穏やかな生活になります。こうした点においてはあるとおり、それぞれの余裕は自然と生きるものではなく、意識をしてするものです。自然と余裕ができるのではありません。自分から余裕を作りに行きましょう。余裕を作ることが穏やかな生活をすることになります。余裕は意識をして作っていく。穏やかな人になる30の方法。その3、穏やかな人は余裕のある時間の使い方を行っている。あなたはどんな時間の使い方をしていますか？仕事に割れる状態になっていないでしょうか？有利のスケジュールになっていませんか？手帳やカレンダーの予定で埋め尽くされていないでしょうか？確かに考えた時間に仕事を詰め込んだ方が効率が良くて無駄がありません。仕事や予定を詰め込んでいた方が元々の引き締まりやる気や集中力も出やすくなるでしょう。仕事をやり遂げた後は満足感や達成感も得られるはずです。スケジュールを埋めることに時間が覚える人もいるかもしれません。しかし余裕のない時間の使い方には注意が必要です。時間に余裕がないと焦りや不安が生まれやすくなります。タイムプレッシャーが強くなり精神的なストレスも増大して疲れやすくなります。何より少しでも予定が狂った時が大変です。十分対応する時間がないのでただ慌ててしまいます。仕事が遅くなったり中途半端になったりなど丁寧な対応が難しくなるでしょう。余裕に予定を詰め込むような時間の使い方では大きな不安を引き起こすのも時間の問題です。穏やかな人になりたいなら余裕のある時間の使い方を行いましょう。予定と予定の間には一定の隙間時間を設けます。時間に余裕があれば予定内が発生しても落ち着いて対応できるようになります。例えば出社です。終了時間に到着すれば時間に無駄ないように思いますが要注意です。出社の途中ずっと焦りや不安を感じていられなくなり精神的に消耗します。少しでも渋滞や電車賃が発生すれば終了時間に間に合わなくなり遅刻します。焦る気持ちがなくなったのでミスや不注意も発生しやすくなるため事故に遭うリスクも高まります。出社はできるだけ時間に余裕を持たせておくのがいいでしょう。早く出社できれば身だしなみを整えたり仕事の準備をしたりなど有意義な時間に使います。またスケジュールにも大切です。スケジュールを立てるとき有利に予定を入れていませんか？数を組み合わせるように少なく予定を詰め込むのは一定の階段もありますが理想的ではありません。有利に予定を入れると休憩する時間がないのでストレスを溜め込む一方になります。途中でトラブルが発生すると十分対応できる余裕がないため一気に計画が破綻するでしょう。余裕がなくなって仕事の質の低下もあります。穏やかに対応するなら余裕のあるスケジュールを行いましょう。余裕のあるスケジュールの方が一つ一つの仕事を丁寧に対応できます。もし予定内のトラブルが起こっても冷静に対応できます。仕方ない状況もありますが意味や制限があったとしてもできるだけ心がけたい。余裕のある時間の使い方になれば自然と穏やかな人になります。余裕のある時間の使い方を行える。穏やかな人になる30の方法。その4、柔らかい言葉と態度は穏やかな人に欠かせない要素。穏やかな人になりたいなら柔らかいものを意識しましょう。つまり言葉と態度を柔らかくするということです。穏やかな人は柔らかい言葉と態度の特徴です。乱暴な言葉や態度の方がよく伝わると思っているのは誤解です。言葉のないように恐怖の方が目立つので、態度のように集中心に行くのにスムーズな会話が難しくなります。言葉と態度は自由ですが、だからこそ個人の心がけしないで大きさが生まれます。柔らかい言葉。人とすることは相手の気分の大事さを柔らかい言葉を意識しましょう。相手を傷つけることは言いません。乱暴な言葉や厳しい言葉も言いません。命令口調や強制的な口調もさせること。相手のことを感じて考えながら聞きやすい言葉を意識することが大切です。デリケートな言葉を言わなければいけないときはクッション言葉を使いましょう。失礼ですが、あいみですが、気分が大切だから申し訳ないのですが、短い人ですが、あるためにずいぶん印象が変わります。デリケートな言大手の態度になるのはごく一部の人たちです。穏やかな人になりたいなら柔らかい態度を行うのが理想です。柔らかい態度を行うのは人づきあいもなさなくてスムーズです。自然と穏やかな雰囲気で多くの人が動きます。たとえ自分の方が相手より立場や年齢が高くても柔らかい態度を行うのがいいでしょう。むしろ立場や年齢が高くなるほど謙虚になっていくのがいいでしょう。常に柔らかい態度を意識していると穏やかなと言われるようになるでしょう。特に中心は感情的になった時です。腹が立った時、痛みがした時、落ち込みの時、人の本性は感情的になった時に現れます。感情的になると言葉や態度が乱暴になりやすくなるため注意が必要です。たとえ感情的になっても柔らかい言葉と態度を貫きましょう。言葉と態度はあなたの内面の打ち出す鏡。言葉の態度もあなたの内面を表現していると考えてください。言葉と態度はあなたの印象を決める重要な要素の一つです。言葉や態度だけで人を判断されてはならないと思いますが、言葉と態度で人間性を判断するようになります。常に柔らかいものを意識することで自然と柔らかい雰囲気が出るようになります。柔らかい言葉と態度は人を優しくします。言葉と態度が丁寧になると信用や信頼も高まります。柔らかい言葉と態度は穏やかな人に欠かせない要素です。柔らかい言葉と態度を心がける。穏やかな人になる30の方法。その後、ゆったりした動作を心がけたい3つのポイント。食べ方、話し方、歩き方。穏やかな人ならゆったりとした動作を心がけましょう。喉の視覚が悪くなるように思うかもしれませんが、誤解です。同じ動作でも動きが強くなるだけで上手に優雅に変わります。自然と余裕と落ち着きの悪い雰囲気が出るようになり、あなたの印象が向上します。ゆったりした動作を心がけたいポイントが3つあります。食べ方、話し方、歩き方です。それぞれ大切なポイントなのでしっかり意識して穏やかな人になりましょう。食べ方。大体、早めのような食べ方は勢いになっているんですが、落ち着きがありません。穏やかな姿勢で早く食べても、食事を早くのような食べ方は周りの人を驚かせるでしょう。よく噛んでゆっくり食べる方が穏やかな雰囲気になります。食事につき30回は乾杯。時間がなくて急いで食べなければいけないこともありますが、できるだけゆっくりした食べ方を心がけることが大切です。話し方。急ぐような話し方は穏やかではありません。早口で話し方ような話し方は相手にストレスやプレッシャーを与えるでしょう。また、早口は余計な誤解を与える原因になります。怒っているのだろうか。隠し事をしているのではないか。他の用事があるのだろうか。早口だけで誤解されるのは不幸でしょう。たくさん話をしたくても常に落ち着きのある話し方を心がけた方が、言葉数を上げてもしっかり相手に伝わります。ゆっくり話をすると相手は言葉を聞きやすくなるので、話が伝わりやすくなります。自信を持った発言に聞こえるので、心も響きやすくなるのです。話し方。ここまで直接悪く可愛い雰囲気は出ますが、落ち着きに変えます。ゆっくり歩く方が穏やかな雰囲気になりやすくなります。 歩くスピードが遅くながら大股で歩けばいい。胸を張って前を向いて歩く姿は優雅です。大股でゆっくり歩く方が穏やかな印象が出なく、堂々と社員証を出ます。緊急である場合を除き、普段からゆっくりとした動作を心がけましょう。あなたの意識と努力で強化でも実現できます。歩き方、話し方、歩き方、それぞれあなたの印象を決めるポイントです。意識調整は今すぐ変えていきます。ゆったりとした動作を心がけるだけで、一つのような雰囲気が出ます。歩き方、話し方、歩き方はゆっくりとした動作を心がける。穏やかな人になる30の方法、その6、穏やかな人は社交的な人という意味ではない。一つ前になっても穏やかになることは可能。穏やかな人と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。いつも心が安定している。どんなことがあっても怒らない。いつも明るく元気になっている。積極的に人と関わっていこうとする。いつもニコニコしながら振る舞っている。年齢や性別に関係なく誰とでも仲良くしている。一言で言えば社交的というイメージです。穏やかな人になるには社交的にならなければいけないのではないか。そう思う人もいるのではないでしょうか。ここに誤解があります。確かに穏やかな人には人付き合いが上手で円満な人間関係を築いている印象があります。穏やかな人イコール社交的な人とイメージしている人もいるでしょう。しかし穏やかな中身に社交的である必要はありません。社交的要素はあった方がいいのは確かですが必要はありません。人間関係が増えるにつれて人付き合いに忙しくなって気づくことも増えます。相手に合わせなければいけないことも増えるので組み合わせる場面も多くなります。また人付き合いの話し合いについて時間も増えて疲労やストレスが増えるでしょう。気合いのように組むのが一番強い。様々な刺激や経験が得られる反面、誤解や勘違い、摩擦や対立といったトラブルも増える。社交的になりすぎると自分の時間が持てなくなり、自分らしさを失うデメリットもあります。気づくと周りに流された道を歩んでいることがあるのです。社交的という響きはいいですが、実際に社交的を心がけるのは大変です。穏やかな人になるにはどうすればいいか。一旦社交的という要素は忘れてください。穏やかな人になるために人付き合いが苦手でも OK です。人間関係がしたくても大いに結構。自然体でもマイペースでやっても大丈夫です。穏やかな人になるために大切なのは落ち着きです。落ち着いたことは態度、精神状態。深いことがあっても理性と自制心を保って安定した精神状態でいることが大切です。落ち着くこそ穏やかな人になるために必要な要素。つまり人付き合いの良し悪しは無関係です。穏やかな人とは社交的な人という意味ではありません。社交的になるのでも穏やかになることは可能なのです。社交的になるのでもいい。すべての人と仲良くなろうとしていませんか。人間関係は大切にしなければいけないと思い込んでいませんか。確かに円満な人付き合いを築くことは大切です。人と関わることでやる気や元気をもらいます。人には悲しみを半分にして喜びを前にしてくれる不思議な力があります。人から学ぶことも多いにあります。人によって価値観の考え方も異なるので、様々な人と接した方が様々な刺激や変化が得られるでしょう。より多くの人と関わることは自分の成長の目安に働くはずです。また普段から仲良くしておくと不便になることもあります。深い関係ならあなたのために一生懸命助けてくれる人間関係は貴重な人脈に変わることもあります。人とのつながりは宝です。ある時弱い人脈となって人生の可能性が広がることもあるでしょう。人の可能性を高める力があるのは間違いありません。では全ての人と関自分とは価値観や考え方があらず一緒にいても楽しくない人もいるでしょう。ならば自分と普段の人もいるかもしれません。悪口を言ってきたり仕事の話をしたり通称です。普段の人と一緒にいても楽しいことはなく嫌なすることになるでしょう。人付き合いが増えれば当然ですが自分と合わない人も出てきます。自分と合わない人とは表面的な付き合いになります。気遣いや疲労が増える前に人が時間が過ぎてしまいます。自分と合わない人とずっと一緒にいても豊かな時間は生まれません。すべての人と仲良くしたいことですが実際は現実的です。すべての人と仲良くしようとすると穏やかになるのは難しくなるのです。そこでお勧めしたいことがあります。自分に合わない人なら思い切って距離を置いてませんか。人と仲良くするのも大切ですが時は人と距離を置くことも必要です。遠距離という意味ではなく、あくまで距離を置くというだけです。接する回数を増やす、もしくは関わらないようにします。そうすれば精神的な消耗が減る穏やかな気持ちになります。例えば苦手な人です。人間関係の中には強いストレスを感じる人もいるでしょう。強いストレスを感じる人と一緒にいても嫌な姿に。建設的な時間より苦労な時間の方が多くなります。関わったことで楽しいことより苦しいことが増えるでしょう。苦手な人は積極的に距離を置くのが特策です。また自分と価値観の合わない人との距離を置いた方がいいでしょう。もちろん正しくなれることもありますが、どうしても相手に合わせるという関係になります。時は合わせることも大切ですが、合わせる場合には摩擦や違和感でストレスになります。短期的には何でしても長期的になることが大変でしょう。気遣いや疲労によって精神的な消耗も増えます。自分と合わない人とも一定の距離を置くのが特策です。こうすれば心地よい人間関係が生まれて、広がりや精神状態が保ちやすくなります。そうなって、付き合われている間に人間関係の必要最低限の接し方から特に問題が起こることもないはずです。難しい場面もあるかもしれませんが、できるだけ心がけてみてください。穏やかな人間関係に関わった方が自分も穏やかになります。すべての人と仲良くしようとするのではありません。時は人間関係を増やしてみることも大切です。本当に大切な人と付き合った方が人生は豊かになります。すべての人と仲良くしなくていい。自分と合わない人とは距離を置いています。自分と合わない人とは距離を置く。穏やかな人になる30の方法。その時、意外の時も不意外の時も大声を出さない。穏やかな人になりながら大声に注意しましょう。大声を出すことは感情を吐き出すことになります。大きな声を出すと相手を驚かせたり、空気を壊したりすることがあります。もちろん大声が全てはいいわけではありません。強調して伝えたいことがあれば大きな声が大きくでしょう。さらに相手を驚かせたりもわざと大声を出さなければなりません。にぎやかな場所で会話をするときは相手に聞こえやすいよう少し大きな声を出す必要があるでしょう。日常では大声が大切になる場面があるのも確かです。しかし、穏やかな人になりながら必要な場面を除いてできるだけ大声は避けるのがいいでしょう。普段から大声を出すとなると相手を驚かせたり怖がらせたりします。大声で話すと相手に聞こえやすいと乱暴であるという印象を与えるでしょう。大声は無視の心が接種の傾向があります。気持ちが高ぶっていると自然と声の余裕もあります。例えば不愉快になった時です。嫌な時、急に大声を出すと相手は怯えて後ずさりするでしょう。大声を出すと怒りや興奮を相手に見つけることになります。嫌な声を出すと怖いからあまり変わらないでおこうと思われだんだん気象になっていきます。穏やかな感情的になっても大声を出さないこと。たとえ怒りを感じても普段と同じ声で理性的に話します。叫ぶようにやめてください。と言うように丁寧にやめていただけないでしょうかといった方が上品です。丁寧に伝えた方が言葉がしっかり相手に伝わります。また不愉快の時だけではなく愉快の時も注意が必要です。例えば笑う時です。大きな声でガラッと笑っていませんか。誤解が笑い方が明るくて楽もありますが、少し穏やかな印象にかける部分があります。穏やかな正直するなら、ではなく夫婦という笑い方が適切です。落ち着いた笑い方の方が穏やかな印象が向上します。笑う時大きな口が開いてしまうなら、照れ口元を追うのもいいでしょう。女性なら反対して口元を追うとさらに上品な印象が高まります。このボリュームは品性が現れるポイントの一つ。このボリュームの女性ができる人は、上司と研修を兼ね備えた人として映ります。PTOは曖昧な人になりたい。感情が抑えられず、仕方ない場面もありますが、できるだけ心がけることが大切です。以外、不愉快に関わらず、大声を出さないよう注意する。穏やかな人になる30の方法、その呼吸と精神状態には密接なつながりがある。呼吸を整えると感情が落ち着く。落ち着かなければ穏やかな人になるのは可能と言っても過言ではありません。焦りや動揺を強くすることは難しくてもできるだけ手厚く努力をしたい。完璧に心がけるのは難しくてもできるだけ普段から落ち着きした言動を行うことが大切です。落ち着いた言動を行っていれば自然と穏やかな人と言われるようになります。しかし日常は平穏な日々があるとは限りません。時には感情的な場面もあるでしょう。例えば、深いことやトラブルに遭遇したときは落ち着き忘れることもあるはずです。過去の良いことや災害もあります。動揺しているときは自然と呼吸が乱れたり、焦ったりしています。呼吸の質が悪くなるとますます感情が疲れることが大事なんです。そんなときにおすすめなのが深呼吸です。感情が乱れることがあれば深呼吸をして呼吸を整えるのが効果的です。呼吸が毎日していると思うかもしれませんが、もう少し丁寧に意識して考えてください。無意識に呼吸をすることがあっても意識的に呼吸を整えるという行為は少ないのではないでしょうか。呼吸と精神状態には密接なつながりがあります。自律神経は通常私たちの意識とは関係なく自律神経が働いていますが、呼吸では意識的にコントロールが可能です。呼吸は自律神経と繋がっているため呼吸を整えると精神意識的に呼吸を整えることで自律神経の乱れを抑えることができ、落ち着きを取り戻していきます。意識的に理性や自制心を失っていても呼吸を整えることで自然と症状を取り戻せます。大きな深呼吸によってたっぷり酸素を吸収すれば脳に酸素が行き渡り、頭の働きも正常化します。自分は今感動的になっている。そう思ったらすぐ深呼吸を行いましょう。どんなに感動が乱れていても深呼吸を10回繰り返せば必ず落ち着きます。美味しい酸素を楽しむつもりで深呼吸をすると普段より呼吸を深く味わえるでしょう。深呼吸はいつでもどこでも誰でもできる行為です。何度呼吸をしても気を渡りません。しかも練習も不要ですが効果は絶大です。呼吸を整えると感動が落ち着きそうです。感動が乱れた時は深呼吸をして呼吸を整える。穏やかな人になる30の方法、その10、穏やかな人は考えが優しくなる。あなたは何ですか？せっかち、おこいおい、気が短い。こうした時に心がけながら、それぞれ水と油のような違いがあります。深いなことがあった時、嫌な人に心が通知するのも多いのではないでしょうか。確かに深いなことがあれば気分が入るのも仕方ないでしょう。トラブルがあれば、とっさに余裕な中に戦うでしょう。人間は感情を持つ生き物です。嫌な人と言われてムッとすることもあれば、迷惑な声を寄せて払われることもあるはずです。 しかし、短期の生活では穏やかな人になりません。すぐ動く様子は心が狭く余裕がない様子に映ります。我が家で受注的な印象を与えてしまうでしょう。感情的な変動は自分の印象や評価されることになるため、結局は損になります。穏やかな人になるためには嫌なことがあっても心ない心の広さが必要です。一言で言えば寛大な優しさです。穏やかな人は寛大な優しさがあります。嫌なことや不快なことがあっても怒りません。それどころか心よく許せます。寛大な優しさは全ての人に伝える性格です。寛大な優しさを身につけると必ず人間関係が良くなります。寛大な優しさは今すぐ身につけられるものではありませんが、心がけができるはずです。人生経験をすることで自然と寛大な優しさが強くなることもありますが、積極的に意識をすることも大切です。例えば、頭に血が上ったときです。こんなことを言い返してどうするの?と自分に聞かせてください。早々に興奮が冷めて冷静な心を取り戻せるでしょう。小さなことに達していた自分に気づきます。そして、理性と自制心を取り戻せるはずです。たとえ相手に嫌ったとしても、できるだけ責めないようにします。むしろ、寛大な人と言う余裕を持ちたい。私は大丈夫です。気にしないでください。人間ですから、そういうこともありますよ。誰もが起こるような出来事をすんなり許せると、なんて穏やかな人ならばと、相手は驚くでしょう。寛大で優しい言葉をかけると、良好な人間関係を保てます。新しい出来事があっても、常に冷静を心がけ、理性と自制心を失わないよう注意します。なかなか、嫌な治らないときは、冷静になる時間を作りたい。一人になったり、時間を置いたりすれば、心を落ち着かせることができます。嫌な人も怒らない。無難化しても、しゃべり直しない。演技であってもいいのです。最初は演技であっても、何度か繰り返していくうちに、だんだん心の器が大きくなります。たとえ大きな迷惑を受けたとしても、いいことした症状で、今より許す心を持ちたい。意識すればすること、感情を抑える力がたまに、寛大な優しさを発揮できるようになります。人に優しくすることで、自然と穏やかな雰囲気になって、多くの人が愛されるのです。感情を直して、寛大な優しさを心がける。穏やかな人になる30の方法、その11、穏やかな人はいつも明るいイメージしている。穏やかな人になるイメージが大切です。それは明るいイメージです。暗いイメージしていませんか?新聞のような事故や事件の記事があり、定量性は暗いニュースばかり、インターネットで得られる情報は不安を生まない。暗い情報に囲まれていると、先にも不安になるでしょう。年金問題が心配、将来の生活が不安、この時は沈みかけている。ため息が出て憂鬱な気持ちになっていく。どんどんネガティブな気持ちが下がりとして行動力もなくなっていく。将来を悲観すればまだトラブルが起こりないから生きる気力がなくなってしまいます。しかし、暗い情報に惑わされてはいけません。時には暗い情報を役立ちますが、暗い情報しか接していないと暗い内者、イメージ的になります。暗いイメージをしていると、ますます暗い内がやってくる。たとえ暗い情報が事実だとしても、あなたの頭の中は自由です。暗い情報は遮断しましょう。どんなに暗いニュースなどと、あなたの遮断すれば惑わせずに済みます。あなたの頭の中は誰も邪魔できない世界です。明るい内をイメージしましょう。どんどん生活が豊かになっている様子。どんどん自分の魅力が向上している様子。どんどん自己力が高まっている様子。明るい内でイメージしていないのです。恥ずかしいことは明るい内をイメージであっても、頭の中ですから誰か見られる心配はありません。穏やかな人はいつも明るい内をイメージしています。将来に希望を持っていて、心の中はいつもウキウキしています。将来は必ず今よりプラスになっていることを確信しています。穏やかな人は明るい内をイメージすることはありません。明るい内をイメージするから穏やかになる。明るい内をイメージしていると自然とポジティブな感情が生まれ、明るい気持ちになります。そして余裕がまで穏やかな気持ちになります。将来が楽しみになり、ワクワクしています。たとえネガティブな出来事があっても、明るい内をイメージしていれば前向きに受け止められるようになります。きっと何とかなる。いい経験になった。しっかり役割ができた。これはいいことがないのだ。今大変な分だって後から明るい内をね。トラブルが起こっても明るい内を見過ぎないイメージしていれば落ち込むことはありません。むしろトラブルが起こっても前向きに受け止めることができます。最終的に明るい内につながると思えば穏やかになります。やむを得すのは光です。どんなに暗い闇も光になれば一瞬でできます。私たちには想像力という素晴らしい能力があります。明るい内をイメージすることで脳の中を明るくしましょう。明るい内をイメージすることで現実に近づいていくのです。明るい内をイメージする。穏やかな人になる30の方法、その12、受け止める力より受け流す力。穏やかな人になるために必要なのは受け止める力ではありません。会話はキャッチボールの基本です。人とのコミュニケーションでは相手の言葉をきちんと受け止めることが大切です。お互いの言葉をきちんと受け止め返すことでどんどん会話が進んでいきます。時には悩みの相談を持ちかけることもあるでしょう。相手が頼りにされた時はできるだけ親身になって対応することが大切です。しかし何でも真面目に受け止めればいいわけではありません。人使いやコミュニケーションの中にはくだらないことや新しいこともあるでしょう。全て真面目に受け止めていると時間や体力がいくらあってもありません。冷蔵なことならさらに受け流すことも必要です。例えば相手が嫌みを言われた時です。嫌みをそのまま受け止めると嫌がしたに腹が立ったりします。なんてひどいことを言うのだろう。心が傷ついて精神的な消耗も入ってしまいます。こうしたことこそ受け流す力です。最初のことを言われたときは受け流しましょう。はい、そうですか。と本気に受け止めず、さらに止めず。この時は受け止めている様子です。実際はほとんど無視をしている状態です。たとえ自身や内容を傷つけることを言われても真面目に受け止めません。どんなに深いことも受け流したいすればダメージはゼロ。失礼な態度に思いますが、くだらないような無視することも大切です。自分が気にしなければ深いことに対する防御力が高まったと同じ状態になります。急に覚えない現状を変えることもあるでしょう。無理になって考えるとそのまま本格的な変化が発展します。自分が悪くなってもひとまずすみませんでしたと謝っておくほうが大きなトラブルに発展しなくて済みます。納得できないこともあるかもしれませんが、スムーズに人生を上げる可能性です。人間関係は精神レベルの同じ人と違います。いちいち低俗なことに反応するのは自分の精神レベルの低い人と、精神レベルを高めれば低俗なことはできるだけ受け流すのが特産です。つまらないことはさらに受け流しましょう。風に揺れる隙のように摩擦や抵抗を出すことです。受け流す力が強くなると、受け返す力に落ち込みにくくなります。深いものとなっても感情を乱さず落ち着いた状態を維持できます。穏やかな人になるために必要なのは受け止める力より受け流す力なのです。低俗なことは真面目に受け止めず、さらに受け流す。穏やかな人になる30の方法、その13、穏やかだから明るい表情になるのではない。明るい表情をするから穏やかになる。穏やかな人になりたいなら明るい表情を心がけましょう。穏やかな人には明るい表情があります。普段から運動していて明るい雰囲気が出ています。楽しい時はきちんと笑い、実感に笑顔を見せます。いつも明るい笑顔を振りまき、周りに明るい印象を与えています。ここで笑顔に関する3つの答えがあります。1、明るい表情は性格の問題。2、楽しめないのではない。3、自分の笑顔に自信がない。よく聞かれる言葉ですが、5回です。5回1、明るい表情は性格の問題。まず、明るい表情は性格の問題ではありません。もちろん、明るい性格の方が明るい表情を増やすが、暗い性格であっても明るい表情をすることは可能です。表情筋は自律神経とは違い、意識的にコントロールできる筋肉です。表情は性格に関わらず自分の意思でデザインに作れます。たとえ、気持ちや運動でも明るい表情になります。5回2、楽しめないのではない。楽しめないのではないと思うのも5回です。確かに何もないのは自然ですが、ニコニコした表情が自然です。口角を少し上げるのです。ほんの少し口角が上がるだけで表情は明るくなります。たとえ、暗い気持ちでも普段から口角を上げてニコニコすると明るい雰囲気を出せます。5回3、自分の笑顔に自信がない。自分の笑顔に自信がないというのも考えすぎです。笑顔は笑顔です。笑顔に暗い表情は一つもありません。笑い際ができようと顔がシャキシャキになること、笑顔になれば必ずポジティブな雰囲気が出ます。普段から明るい表情を意識しましょう。明るい表情とはいえ大げさないのは不要です。ニコニコするだけでいいのです。楽しいことや面白いことがなくてもいいので、まずニコニコしましょう。口角をたった3に上げるだけで表情は変わります。口を閉じたままでも口角を上げるだけで明るい表情になります。ニコニコしていると不思議な感情の変化を実感できるでしょう。自然と穏やかな気持ちになっていくという変化です。表情筋は脳と繋がっています。明るい表情になると表情筋から脳にポジティブな刺激信号が伝わります。脳はこの人は今幸せになっていると認識して幸福な気持ちを生み出していくのです。心の状態が良くなり安定した気持ちになります。たとえ嫌がらせていても明るい表情を心がけているとだんだん気持ちが落ち着いてくるはずです。穏やかだから明るい表情になるのではありません。明るい表情をするから穏やかになるのです。普段からニコニコしていると普段から穏やかな気持ちになります。笑顔のプレゼントの一つ。明るい表情は超明るい気持ちにさせたり幸せにさせたりする力があります。笑顔のプレゼントの一つと考えてください。笑顔の中でいい。普段からニコニコした表情を心がけたくさんのプレゼントを与えていきましょう。あなたが笑顔になっていると相手も笑顔を返してくれるようになります。気づけば多くの笑顔を抱える生活になっているはずです。普段から明るい表情を意識する。穏やかな人になる30の方法、その14、穏やかな人は話すことに聞くことに力を入れる。穏やかな人は話すことより聞くことに力を入れるのが特徴です。自分のことを手で話すのは後回し。話したいことがあっても相手の話を手で話すことはしません。自分の話よりまず相手の話を聞くことを優先させます。相手の話を聞くことを意識しているので、きちんと相手を理解できます。もちろん全く話をしないわけではありません。コミュニケーションはキャッチボールの基本です。お互いの話者に聞いたり通過だと会話が成立してどんどん盛り上げていきます。相手が聞かれたことはきちんと答える。プライベートな内容もあるかもしれませんが、できるだけ正直に答えた方が会話が深まって親密になっていきます。しかし、親から人は話すことがあっても話し方にということはありません。勢いよく話を話したい様子は落ち着きがありません。早口で話すと相手を驚かせたり言葉を聞き取りづらくなったりします。話を聞かれても体力や集中力を抑えます。話し方になると相手は嫌な人なら少し左右と存在するでしょう。本人に悪いはなくても少し落ち着いた様子になるようです。 自分の会話を振り返ってみましょう。あなたはよく話すそうですか、それともよく聞くそうですか。もしよく話すそうなら注意が必要です。いつの間にか相手にストレスやプレッシャーを与えているかもしれません。穏やかな人になりたいなら話すことより聞くことに力を入れましょう。聞き役に回って相手にたくさん話してもらうようなことになります。相手の話は否定もしないものせず肯定しておいていきます。無条件で言うときのではなく、なぜか言いたい一言を入れたり、通用にしましょう。相手になると相手は自分の話が理解されているとあるので、どんどん話が弾みます。少し話がなくなっても時間が許す限り最後まで聞きたい。聞くことに十分の方が何でも受け止めているようになるので、穏やかな雰囲気が出るようになります。話すことと聞くことの間には相手は実際から内容を知ることでしょう。口数を減らしたので、言葉の質も高まります。人と人との集中力によってしっかり心に響くようになる。何様の話もうまくできるようになります。モテる人は話を聞くのが上手な人になります。しっかり話を聞く人は癒す存在穏やかな人になる30の方法、その15、愚痴や悪口を言っているかに穏やかな人になるのは不可能。日常では愚痴や悪口を言いたくなる時があります。深い出来事があれば愚痴を言いたくなるでしょう。嫌いな人ならば彼は悪口を言いたくなるでしょう。愚痴や悪口を言えばストレスを発散できて心がスッキリするでしょう。日頃から愚痴や悪口が癖になっている人も多いのではないでしょうか。愚痴を言うのは趣味、悪口を言うのはいけない。中にはそんな人もいるかもしれません。しかし、暗に愚痴や悪口を言うのは注意が必要です。愚痴や悪口を言うときは心の中で何かのパワーが発生しています。愚痴や悪口を言うほど落ち着きなくなり精神状態が不安定になります。愚痴や悪口を言う時間は心の中で何かのことを考えています。ここに恨み、憎しみ、悲しみ、マイナスの感情が増幅され勉強が悪くなっていきます。心の中で発生したマイナスの感情がさらに全体に及んで性格が悪くなってしまいます。愚痴や悪口を言うことで心がスッキリしたとしても、それは健全なストレス発散法です。また、愚痴や悪口を言うとあなたの印象が悪くなります。話を聞かせた相手は一切自分も嫌いのではないかと不安になるでしょう。嫌な人の愚痴や悪口の中に言っていると結局は自分も嫌な人になってしまいます。愚痴や悪口を言いすぎると人で本人に触り取り返しをさないことになることもあります。ネガティブな感情は身を殺すだけ。愚痴や悪口を言っている人に性格の印象がないように穏やかな人もいません。愚痴や悪口を言っているために穏やかな人になるのは不可能です。愚痴や悪口は禁です。言いたくなってもぐっと我慢しましょう。例えばお酒を飲んで酔っているような言わないような天命です。愚痴や悪口を言いたくなれば健全なことでストレスを発散させるような特産です。例えば運動です。ネガティブな感情は運動としてみせれば健康的です。ストレスが発散できるようにいい汗をかいたり運動不足の解消になったりもします。また勉強や仕事のせいでも健全です。腹が立っても一切に対してやるという気持ちに転換するとやる気や集中力が出やすくなります。勢いとパワーがあると心のストッパーが外れて良い工夫やアイデアが思い浮かびやすくなります。それでも気が済まないときは紙に書いて書き出すこともあります。愚痴や悪口を紙に書き出したらどんなふうにすればスッキリするでしょう。理想的な方法ではありませんが、少なくとも人の迷惑をかけることはありません。思い切り感情を吐き出すことで心が軽くなるはずです。愚痴や悪口は禁止です。穏やかな人になる30の方法、その16、嫌なことは嫌がらせるものではなく楽しむもの。嫌なことがあったときどうするか。ここが問題です。普通嫌なことがあれば嫌がらせることが多いでしょう。人に踏んだり腹を立てたりなどストレスを感じるはずです。人生ではこのようにまず嫌がらせられることがあります。しかし嫌なことがあったとき普通に嫌がらせていては穏やかにはなりません。嫌なことがあったときこそそういうこと。穏やかな人になるためには嫌なことがあったときの行動が大切です。嫌がらせるのではありません。楽しむのです。普通に受け入れるのではなく受け入れた上で楽しむことがポイントです。楽しむ方向に意識を切り替えれば快感も消えます。重かったことが軽くなる。暗かった気持ちが軽くなる。モヤモヤしていた感情がスッキリしてくる。楽しむことで嫌がらせた気持ちが消えてくるのに軽い光が差し込んでくるのです。例えば運転中交通渋滞に巻き込まれたとします。ついでに嫌なことため息をつき嫌がらせるのではありません。たまにはこういうこともあるよねと受け入れて楽しみましょう。ゆっくり車に進むなら周りの景色を楽しむ余裕ができるでしょう。そうすれば交通状態の問題も消えなくなります。喉の下状態を前向きに受け入れれば楽しくなってくるでしょう。人に偉そうな態度を避けたとします。大手の態度で嫌なと反発して嫌がらせることはありません。自分を落ち着けようとして一生懸命なと受け入れて楽しむようにするのです。偉そうな態度に反抗心を持つのではなく心を受け入れるようにすれば面白いようになります。自分も穏やかに注意しようと反面教師として受け入れるのも健全です。なかなか仕事が思い通りにいかないときがあるとします。なかなか思いようにいかないと腹を立てるのではありません。うまくいかない原因は何だろうという改善意識を持って受け入れましょう。問題解決を楽しめるようになります。嫌なことがあって楽しむことではない。そう思うならまだまだ心が小さい証拠。もっと心を大きくすると嫌なことも楽しめるようになります。嫌なことを楽しむように受けることでメンタルを鍛えることもできます。さて、今日はどんなことを楽しみますか。嫌なことは嫌がらせるものではなく楽しむものなのです。嫌なことがあっても嫌がらせるのではなく楽しむようにする。穏やかな人になる30の方法、その17、穏やかな人は朝食をなさずきちんと食べる。穏やかな人になるにはある食習慣の心がけが大切です。難しいことでも特別なこともありません。きちんと朝食を食べるという食習慣です。当たり前の食習慣ですが、朝食を食べる人は少なくありません。現代はスピード社会です。朝起きたら2時間で1分1秒の争いです。朝は時間に余裕なく朝食を抜いている人も多いのではないでしょうか。中には節約やダイエットを目的に朝食を抜いている人もいるでしょう。確かに食事を減らせば食費も減らせます。朝食を抜いたら摂取量を抑えられ便量につながるでしょう。しかし、節約やダイエットのために朝食を抜くのは安易な考えです。朝食を抜いたときの悪影響は私たちの想像以上に深刻です。脳の栄養は酸素とブドウ糖です。朝食を抜くと脳のメブドウ糖が不足して頭の働きが低下します。頭のぼっとしたままで集中力や記憶力が低下します。また、肝臓のコントロールも不安定になります。工夫になると自然と機嫌が悪くなった経験はありませんか。朝食を抜くと脳の働きが低下するため、胃がしやすくなったり、疲れやすくなったりします。普段から胃がしやすいという言葉があるなら、朝食を抜いているせいかもしれません。穏やかな人になりたいなら朝食は欠かせません。熊は夏になるから動くように脳のブドウ糖が動きます。しっかり朝食を抜いたら頭や体の働きも良くなり、一級パークに活動ができます。もし朝食を抜いているなら食習慣を直してきちんと朝食を取るようにしましょう。朝食を取る時間がないなら少し早く取ることができます。ただ、10分早く起きるだけで朝食を取る時間に余裕ができます。普段から食べないという人もいるかもしれませんが、誤解です。朝食で摂取した後には昼間の活動でしっかり消費されます。たとえ食欲がなくても少しでいいので何か食べた方がいいでしょう。全く食べないのと食事も食べるのとは違います。食事も朝食を食べれば脳の活動のスイッチになります。朝食を取るのは一日の損です。しっかり朝食を食べたら心も体も元気になりサラダができます。食べることは穏やかな精神状態を作るだけです。朝食を取るだけで精神状態が安定すると言っても過言ではありません。きちんと朝食を取ることで心も体も元気になるのです。朝食を抜かずきちんと食べる。穏やかな人になる30の方法、その18、カルシウムは穏やかな人になるための栄養素。穏やかな人になりたいなら欠かせない栄養素があります。カルシウムです。カルシウムと骨の強化に関係する栄養素という印象が強いのではないでしょうか。カルシウムは骨の組織を構成する栄養素。骨の強化にはカルシウムが欠かせない。骨はカルシウムが不足すると骨粗しょう症のリスクがある。一般的にカルシウムといえば骨に関係するイメージがありますが、それだけではありません。カルシウムは医学的に胃がを抑える働きがあることも確認されています。カルシウムは脳細胞の興奮を進める作用があります。脳が正常に機能するためには脳内の神経伝達物質が正しく支配している必要があります。特に精神の安定は脳内神経伝達物質の一つであるセロトニンが欠かせません。カルシウムはセロトニンの材料として欠かせない存在です。カルシウムが不足するとセロトニンの分泌量も少なくなるため感情のコントロールが不安定になります。結果として胃がしやすくなったり落ち着きにくくなったりしやすくなるのです。穏やかな人になりたいなら意識的にカルシウムを取りましょう。カルシウムを取ることでセロトニンの分泌量が増え感情をコントロールする力が向上します。カルシウムが多く含まれる食品は大きく分けて3種類あります。牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、納豆などの大豆製品、煮干し、ちらしずしなどの他類。カルシウムの一日の必要摂取量は 600mg です。カルシウムは普段の食事から摂取するのが理想ですが、難しい場合はサプリメントを利用するのも一つの方法です。普段の食事に乳製品、大豆製品、小魚類を少し増やすだけで必要摂取量を補うことができるでしょう。ただし、カルシウムが大切とはいえ、カルシウムが大切とはありません。カルシウムは十分であっても他の栄養素が不足していれば栄養バランスが崩れてしまいます。カルシウムの過剰摂取は副作用があることも確認されています。軽度の場合、頭痛、吐き気、食欲減退、重度の場合、幻覚、不整脈、筋力低下、重度の場合、腎不全、機能欠損、心臓障害、過剰な内容、正しい摂取量を取るようにしましょう。また、カルシウム以上に大切なのは食事の栄養バランスです。心と体の健康は栄養バランスが整っていることを実現します。カルシウムも大切ですが、体には注意して栄養バランスの取れた食事も心がけましょう。栄養バランスに注意しながらしっかりカルシウムを取る。穏やかな人になる30の方法、その19、他人と比較する癖があるかに穏やかにはならない。他人と比較する癖があるなら自覚しましょう。もちろん他人と比較するのが全て悪いわけではありません。受験では偏差値が存在します。偏差値は他人との相対的な位置を示す指標です。良い成績を取らなければ仕事に合格することができません。しっかり勉強して高成績を残すことで仕事に合格できます。ビジネスでは人事評価が存在します。人事評価は勤務内容、勤務成績、人間関係など総合的に評価されます。昇進するためには過度な競争を乗り越えなければなりません。他の同僚より熱心に働いてしっかり結果を出していくことで昇進しやすくなります。そうすれば順位が存在します。技を磨いて実力を身につけ、少しでも上達することで表彰を達成できます。比較することで競争心を刺激してモチベーションを高めることもありますでしょう。一定の場面では比較しなければいけない場面があるのも確かです。 しかし、他人と比較する癖があるために、穏やかにはなれません。常に競争心を燃やしていなければいけないので、安心して落ち着けるしかない。優越感で喜ぶこともあれば、劣等感で落ち込むこともあり、感情が不安定になります。焦ったり、動揺したりして落ち着きにくくなります。いつも、イライラすると、周囲に不平等な話し合うことにもなります。また、悪意は悪意が存在します。自分が優れていても、もっと強い世界に挑むことでは、順位上の人はいかでもいるでしょう。優れた人と比べれば、自分が情けなく感じるのも当然です。たとえ、自分が一番になっても安心できません。一番になると、次は追い抜かれるのではないかという不安に悩まされます。油断していると、他の人に対して、どうやら連絡します。他人との比較は、終わりのない戦いをしている状態です。一時的にないですが、長期的になるのは苦しいでしょう。終わりのない消耗戦をしていると、いずれ燃え尽きてしまいます。他人と比較する癖があるために、穏やかになるのは難しいのです。他人と比較する癖はやめましょう。誰とも比べない。人は人、自分は自分と考えるのが健全です。比較したい気持ちの相手も我慢します。代わりに、ひたすら目の前のことに集中しましょう。今しなければいけない仕事に集中する。楽しさや面白さ、喜びや嬉しさ、希望や可能性だけ意識すればいいのです。プラス面だけ集中していれば、だんだん気持ちが明るくなります。日常には多くの豊かさが増えていることも気づくはずです。他人と比較する癖をやめる。穏やかな人になる30の方法、その10、穏やかな人は常にマイペースを大切にしている。穏やかな人になるなら、自分らしいペースを大切にしましょう。すなわちマイペースです。日常では周りの影響でペースを乱されることがあります。自分より一度が早い人がいれば、自分も早くしなければ、と焦るでしょう。自分より一度が遅い人がいれば、早くしてほしい、と言い返すでしょう。人は社会性を伴った生き物です。何以上に周りから影響を受け、合わせたり合わせてもらったりすることがあります。もちろん合わせることが必要な場面もあります。共同で仕事をするなら、相手に迷惑がかからないよう合わせることが大切です。一緒に食事をするなら、相手の様子を見ながら、食べるペースを合わせた方がいいでしょう。こういうことを同性するなら、お互いの生活リズムを尊重しながら、暮らした方がいいでしょう。自分勝手に行動するのではなく、相手の立場を考えて行動した方がいい場面もあります。しかし、周りに合わせることは大切ですが、合わせすぎるのも考えものです。遅すぎるペースなら、本来の実力を発揮できません。意外とすることも増えるでしょう。どんなに実力を見つけても、遅い相手に合わせた場合では、仕事のチャンスも少なくなります。早すぎるペースなら、息切れを起こします。無理をしやすくなるので、ミスや失敗もしやすくなるでしょう。相手に合わせた場合では、自分が下がる場合は、自然な状態になるのです。そこで大切にしたいのがマイペースです。穏やかな人になるためにはマイペースを大切にしましょう。状況が許すためにマイペースを大切にしたい。周りと比べてペースが遅くても早くても気にしない。あくまで自分がちょうどよいと感じるペースを大切にしましょう。マイペースの見つけ方は簡単です。自分が心地よいと感じるペースが正解です。たとえスピード時代と言われる現代社会でもマイペースを大切にしたい。自分がしないペースで進めたことで、以前トラブルが起こるのは時間の問題です。マイペースこそベストなペースです。個人的な仕事の周りに向けそうと自分に適したペースが最も長続きします。もし実力以上のことに挑戦するなら背を寄せるような目安です。少し何枚ができそうなことなら無理なくステップアップできます。自分の上半身を見極め無理のマイペースを心がけましょう。自分らしく進めることができればミスや失敗もできます。マイペースを大切にすることは自分らしさを大切にすることでもあります。自然とあるポジティブな気持ちの相手、穏やかな気持ちになります。マイペースを大切にする。穏やかな人になる30の方法、その11、優越や価値まで意識しない。ひたすら楽しむことに集中しよう。穏やかな人になるなら意識をしてはいけないことがあります。優越と価値までです。世の中には優越や価値まで存在する場面があります。商品企画では優越を争うことになります。優れている企画の中で劣っている企画は却下されます。最も優れた企画が採用され、具体的な商品化に進み、より向上します。商品の世界は価値までがはっきりしています。強い人が勝ち、弱い人が負ける。そして最も強い人が勝利して、上昇やメダルを獲得します。優越や価値まで意識すると、自然と気持ちが引き締まり、気力が高まります。勝ちたい、負けたくないという気持ちになってやる気や集中力がつくでしょう。優越や価値まで意識することで、後悔やメリットがあるのも事実です。しかし、穏やかな人になりたいなら、優越の価値までを意識しないのが健全です。優越や価値までを意識すると、自然的に競争を意識することになります。人は競争を意識すると緊張や興奮が生まれます。やる気や集中力は高まりますが、ストレスの多くない精神的な消耗も増えます。自分が勝っていたり、勝ったりしていないですが、どの世界でも無理はあります。自分が劣っていたり、負けたりすると、劣等感や焦燥感に悩まされ、嫉妬心や執着心が生まれるでしょう。怒りや悲しみを感じたり、恨みや憎しみが生まれたりもする。優越や価値までを意識すると、自然的に心が落ち着かなくなるのです。優越や価値までを意識するのはやめましょう。では何を意識するのか。ひたすら楽しむことに集中すればいいのです。目の前のことに集中して、しっかり楽しむことが大切です。勉強でも仕事でもスポーツでも楽しむことに集中しましょう。なんて楽しいんだろうと思った瞬間、心が幸せで満たされます。楽しむことに集中すれば、充実感や満足感が得られるので、幸せな気持ちが向上します。ただ、純粋に楽しもうと思えば、イライラすることはなくなります。快感に悩まされることがなくなって、穏やかな気持ちになるのです。優越や価値までを意識する、ひたすら楽しむことに集中する。穏やかな人になる30の方法、その12、イライラしたら損と思うくらいでちょうどいい。イライラして興奮した時、素早く進めることがあります。イライラするだけで損という人です。何を損するのか。無駄な体力を消耗することに損します。無駄な時間を過ごしてしまうことに損します。人付き合いが悪くなってしまうことに損します。イライラすることは逆になって一日。イライラすることと不毛なことはありません。経済があるだけでいいことは何もありません。イライラした時、時間に合わせて落ち着かせるのも悪くなりませんが、自動的です。イライラしても時間があったら自然と落ち着きますが、やはり前向きなことを意識した方が落ち着くのも悪くなります。感情的になったらイライラしたら損という言葉を思い出してください。少し挑戦的なことですが、だからこそいいのです。得をしたい、より損したくないという気持ちの方がより強いパワーを発揮できるからです。さあ、今から心を入れ替えましょう。不快なことになっても腹を立てないこと。感情的になった時はイライラするだけで損と自分に言い聞かせましょう。素早く興奮が収まり、理性と自制心を取り戻します。人から嫌なことを言われても気にしないこと。無感化しそうならイライラするだけで損という一言を自分に言い聞かせましょう。はっと消極を戻し、あぶっていた気持ちが静まりやすくなります。貴重な時間や体力を無駄なことに消費してはいけません。あなたの時間も体力も有限です。時間や体力はもっと有益で建設的なことに使いましょう。イライラするだけでちょっと意識して心を安定させてください。どんなに体が立つことも気にしなければ心は穏やかになります。人生は穏やかに生きた方が幸せになります。イライラするだけでちょっと生きさせるだけで興奮が収まります。イライラするだけでちょっと思うくらいでちょうどいいのです。感情的になったらイライラするだけでちょっとという言葉を自分に言い聞かせる。穏やかな人になる30の方法、その13、穏やかな人はストレス解消も仕事の一つという考え方がある。穏やかな人はストレスに対する考え方がスマートです。ストレス解消も仕事の一つという考え方があります。私たちは生きている限りストレスは避けておりません。現代はストレス社会です。現代には様々なストレスに支えながら生きています。通勤のストレス、職場のストレス、仕事のストレス、伝統のストレス、人間関係のストレス、お金のストレス、家庭のストレス、育児のストレス、睡眠不足のストレス、ストレスまでの生活といっても過言ではありません。普通に生活をするだけで何以上にストレスが発生します。ストレスのない生活はほぼ不可能といっても過言ではありません。しかし、穏やかな人が素晴らしいのはストレスを感じた後です。ストレスを感じることがあっても、ためこないようにしています。穏やかな人はストレス解消も仕事の一つという考え方があります。そのため、暮らしや気分転換など定期的にストレス解消を行っています。たとえ仕事が忙しくても、ストレス解消も仕事の一つという考え方があるので、後回しにしません。少しストレスを溜め込んでいると思えば無理をせず休養します。だから、いつも明るく元気です。心の考えが溜まるので心に余裕が生まれます。心は明るくなり、穏やかな気持ちでいられるのです。穏やかな人になるためには定期的なストレス解消を行っていきましょう。趣味でも運動でも旅行でもいい。スポーツジムで体を動かす。マッサージサロンで体を動かしてもらう。体を元気に覚えるのも悪くありません。ストレスが溜まってから行動するのでは少し遅い。ストレスに勝つ。ストレスを戦う。ストレスに負けない。挑戦的な考え方もいいですが、精神力には限界があることを理解してください。ストレスを溜めすぎると仕事だけでなく健康や成長を及ぼすことがあります。うつ病や統合失調症などの自分に限って大丈夫と思っていても実際はありません。ストレスは過剰になると感覚が増すため、かえって感じにくくなる特徴があります。多分も関わらず、それを感じながら、実は利益の状態かもしれません。自分の精神力を過信せず、十分なストレス解消を行うだけのような特策です。時間があったらストレス解消ではなく、ストレス解消に時間を作るという姿勢が大切です。ストレスが溜まってから休暇を取るのではなく、先に休暇の予定を入れておく方が健全です。ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち、仕事の隅には注意しましょう。きちんとストレスを解消できていれば、自然と心に余裕が生まれ、穏やかになります。ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち、定期的なストレス解消を行うだけ。穏やかな人になる30の方法、その14、短期的に分的に考えると心が短期的な視点で考えていませんか。部分的な見方で物事を捉えていませんか。私たちは常に現在を生きています。そのため、特に意識しない状態では現在を自分した考え方になりやすい。しかし、短期的に部分的に考えていると自然と心が狭くなり焦ってしまいがちです。知らなくなると考え方も狭くなる。一部分しか見ていない状態では自然と大げさに考えてしまいがちです。たとえ小さなミスであっても、受け取り方が大げさになって心が動揺しやすくなるのです。穏やかな人になりたいならもっと視点を高くして、後半に意識することが大切です。つまり、短期的に部分的より、長期的に全体的に考えるのです。長期的に全体的に考え方になると自然と視点が高くなるため、小さなことにとらわれなくなります。イライラしたり動揺したりすることができて、穏やかな心になります。この少し意識と考え方を変えるだけですが、心に大きな影響を与えることができます。例えば、仕事の状況で丁寧なミスをしたとしましょう。 水を浸した瞬間は自分の光は痩せたり落ち込んだりするでしょう。そういうことこそ長期的全体的な考え方です。水という小さな単位で考えるのではなく、プロジェクト全体という大きな単位で考えます。1日1週間という短期間ではなく、1ヶ月1年という長期間で考えます。水が1つであってもプロジェクト全体で考えたとき大きな影響がなければ同様の小さなでしょう。現代の水は全体の進行に安定なはずです。たとえ水の影響が大きくても長期的全体的に考えれば万歳さんや大歳と考える余裕があります。解決策はある、なんとかなるだろうと安心できるので穏やかになるのです。長期的全体的な考え方をすると上半期が広がって安泰になります。もっと時間軸を伸ばしましょう。もっと視野を広げましょう。短期的部分的に考えると心が狭くなります。長期的全体的に考えると心が広くなるのです。短期的部分的に考えるのではなく、長期的全体的に考える。穏やかな人になる30の方法、その20を、一人で静かに過ごす時間を通して穏やかになっていく。あなたの生活には一人で静かに過ごす時間がありますが、私の生活は様々なことに追われる日です。ビジネスでは仕事の連続です。仕事が終わればまた次の仕事、なかなかゆっくり過ごす時間がありません。来月でも家事をしなければいけません。家事とはいえ、一仕事です。生活している限り随時常時選択が発生します。また複雑な人間関係もあります。ビジネスでは職場や取引先との人間関係があります。プライベートでも親子や友人との人間関係があります。相手に気を使って神経を吸い出すことも多いでしょう。時はちょっとした場で人間関係に悩むこともあるはずです。仕事や人間関係で身心のいっぱい状態になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、社会の状況とはいえそのままではいけません。いつも仕事に追われる限り、いつも人に囲まれる限りというのは考えもの。忙しいのは良くても忙しすぎるのは良くありません。仕事に追われる限りは真面目な反面、疲れやストレスを与える一方になります。いつも人に囲まれる限りは楽しい反面、興味を合わせたり、惑わせたりすることが多くなります。忙しすぎる毎日を送っていると落ち着いて自分の振り返る時間がなくなるのです。そこで大切にしたい時間があります。一人で静かに過ごす時間です。穏やかな人になりたいなら一人で静かに過ごす時間を過ごしましょう。周囲は問いません。一人で静かに過ごす時間という条件さえ満たしていれば何でも OK。例えば散歩の時間です。何も考えずにやるのもよし。周りの景色を楽しみながら歩くのもよし。散歩の時間は癒しの時間です。大きな運動ではありませんが、心と体がリラックスできます。心と体が良い気分転換になり、心地よい一つになるでしょう。瞑想の時間もおすすめです。瞑想に難しい技術は不要です。目を閉じて呼吸を止め、何も考えない時間を過ごすだけでいい。無駄な境地を体験することで意識が軌道から切り離されます。雑念な問いから精神状態が落ち着いていくでしょう。瞑想を終えて終わった時には心が軽くなっていることを実感できるはずです。マッサージを楽しむ時間も素晴らしい。体を動かすのは気持ちがいい。気になることを自分が気持ちがいいと感じる強さで体が問題にします。体をほぐしていくうちに緊張感でリラックスできるでしょう。マッサージは血行促進や疲労解消の効果もあるので心身の健康に役立ちます。読書を楽しむのもいいでしょう。小説でも実用書でも構いません。活字を読む行為は意識を高めたり精神を安定させたりする効果があります。読書に没頭することで一時的に日常を忘れることができます。読書を通して自分の生活や人生を考える時間に気づかされることがあるはずです。一人で静かな時間を過ごすことで穏やかな気持ちになり精神が安定します。人生で誤った道に進んだけれども、一人で静かに過ごす時間があれば違和感に気づきやすくなります。一日一時間は一人で静かに過ごす時間を作りたい。一時間が厳しければ30分でも構いません。一人で静かに過ごす時間は自分のことと向き合うために必要です。忙しく時間がないと思うなら、なおさら一人で静かに過ごす時間が必要です。現実も大切ですが、現実を忘れる時間も大切です。少しでもいいので時間を増やしたり、何度も復習したりして時間を作ってください。一人で静かに過ごす時間を通して穏やかになっていくのです。一日一時間は一人で静かに過ごす時間を作る。穏やかな人になる30の方法、その16。不足のない習慣は不幸になる習慣。現状満足する習慣は幸せになる習慣。物がない。お金がない。時間がない。不足のない習慣に心当たりはありませんか。確かにこの時間お金が少なくて困ることはあるでしょう。裕福な人でない限り何でも物が揃っている状況は少ないでしょう。物がないとできることも考えたり仕事も制限されたりします。お金持ちでない限りお金が余っている人は少ないでしょう。収入が少なくて広がるお金に苦労している人も多いはずです。お金がないと買いたいものが買えず行動も制限されます。自由人でもない限り時間が余っている人も少ないでしょう。時間がないとやりたいことがあっても行動する時間がありません。物もお金も時間も少ない余裕の方が便利で役立つのは私たちです。しかし足りないことや不足感に考えている時間には注意が必要です。足りないことに集中していると自分の置かれている状況が悪く感じてどんどん不幸になってしまいます。あれもないこれもないと悪くなければなお金のことも同じ。物がないお金がない時間がないと悪くなければ一歩も前進できず何も改善しません。不足のない習慣があると自分の置かれた状況が悪く感じます。常に不正不満を感じるため心が慣れてしまいます。不足感に考えていると焦りや緊張感までストレスを感じます。もっと早くしなければいけない。もっと増やさなければいけない。もっと頑張らなければいけない。あれもこれも欲しがっていると恵まれていない自分の状況でどんどん辛い気持ちが強くなってしまいます。最終的に生きているのが苦しない人生が嫌になるのです。不足のない習慣はできるだけやめておくのが健全です。ではどうするか。不足のない習慣をやめる代わりに私心がけたい習慣があります。現状満足する習慣です。まだ足りないと考えるのではありません。常に満たされていると考えるようにしましょう。考え方や受け止め方を変え現状満足しましょう。事実は関係なくまず自分と思うことが大切です。物が少なくても満足しましょう。物は自分なりと思うこと。物の数は限られていても諦めないでください。最多を複数者に限りなど創作をすればできる範囲が広がるはずです。物は自分なりと思えば可能性が広がり希望の社員が見えてきます。お金がなくても満足しましょう。お金がない貧乏だと何かだけは前進できません。お金が自分なくてもお金は自分なりと考えてみる。お金の使い方を見直して節約や節制を徹底すれば考えたお金でもできる範囲が広がります。常にお金はある。手持ちのお金で何とかしようと前向きに考えれば気持ちが楽になっているはずです。そうすればお金は自分なりと言えるでしょう。たとえ収入が低くても満足する習慣が大切です。今の収入で十分幸せと思えばその瞬間に心が満たされます。時間がなくても満足しましょう。愚痴や不満を口にするのはまだ早い。時間がないと何かのではなく時間は十分なりと考えてみてください。時間がないとはいえゼロではないはずです。時間が離れていたとしても段取りや整理を見直してみてください。工夫や改善の余地があれば時間を増やせるでしょう。時間は十分なりと前向きに考えることで本当に時間が十分になります。十分と考えることで現状に満足してください。考え方や受け止め方を変えて現状に満足しましょう。現実の問題ではありません。気持ちの問題です。あなたはすでに満たされています。それについてしっかり実感するだけでいいのです。不足のない習慣は不幸になる習慣です。現状に満足する習慣は幸せになる習慣なのです。不足のない習慣がある。現状に満足する習慣のことがある。穏やかな人になる30のこと、その17。普通や当たり前に感謝する習慣が穏やかな生活を作っていく。あなたが忘れているであろう習慣があります。それは普通や当たり前に感謝する習慣です。感謝といえば人から親切になった時にするものという認識が一般的です。プレゼントをもらった時、仕事を手伝ってもらった時、大切な情報を教えてもらった時、人から丁寧に親切になれば嬉しい気持ちが湧き上がり、きちんと声を言うでしょう。親切の場合が高まるについて感謝も強くするでしょう。もちろん親切ならばきちんと感謝をするのは当然ですが、そういうわけではありません。普通や当たり前に感謝することも大切です。特別な親切だけでなく普通や当たり前にも見てください。日常の中でも感謝する点は無数に存在します。例えば食事です。何やご飯を食べるとき、おいしい食事ができてありがたいと感謝しましょう。心が感謝しながら食べると普段より美味しく感じて幸せな気持ちが倍増します。人と待ち合わせのとき、相手が約束の時間通りに来てくれたとします。きちんと約束を守ってくれてありがたいと感謝しましょう。感謝すると待ち合わせが後の行動もスムーズに笑顔の数も増えます。買い物のときも普通に物を食べるのですが、感謝できるポイントです。自分の欲しいものを手に入れることができてありがたいと感謝します。買い物がますます充実した時間になるでしょう。携帯電話で人と話をすることも感謝しましょう。携帯電話は自分のイメージが記載された意識です。こんな小さな機械で多くの人と話せるなんてありがたいと考えます。携帯電話で話ができるだけでも、目の前で幸せを実感できるでしょう。感謝することでもないと思えることを感謝してください。人からの親切さだけでなく、日常に現在する普通や当たり前のことも感謝しましょう。服を着るとき、水を飲むとき、飲むのを飲むとき、歩くとき、話をするとき、操作するとき、どれも特別なことではありませんが、改めて考えると豊かなんです。あなたはすでに幸せです。幸せになるのではありません。すでに自分が幸せであることに気づくのです。普通や当たり前に感謝すると、身近な幸せにどんどん気づいていきます。人生の中には心配なり、生きる喜びや楽しみが増えます。普通や当たり前に感謝する機会が増えるにつれて、心が幸せに満たされます。そして、心も穏やかになっていくのです。普通や当たり前に感謝する習慣のことがある。穏やかな人になる30のこと、その18、何となっているかに穏やかな人にはならない。あなたは何となく正確ですか。自分では何となくないつもりでも、人から何となくと言われることがあれば要注意です。自分の主観的意見より他人による客観的意見の方が信頼できます。自分の性格はなかなか自分で判断しにくい部分ですが、人から言われるなら何か抵抗があるのかもしれません。私たちの日常では拒否や反抗をしたくなる時があります。例えば自分の価値観に合わないことを言われた時です。自分の価値観に合わない意見ならそれは違う、賛成できない、納得できないと困難になるでしょう。自分の考えにこだわりたくなる時があるのも事実です。もちろん自分の意見があることは大切です。今までの知識や経験からこうだと確信を持てることがあれば自信を持って主張できるようになるでしょう。自分の意見を持つことは自分の意見や哲学を持つこともあります。しっかり自分の意見を持つことで生き方がしっかりします。しかし自分の考えに対応するような考え方はよくありません。 自分の考えを排除すると何個に向かって一直線です。特に注意したいのは自分の方が正しいという気持ちです。自分の方が正しいと思い始めたら何個も始まりです。自然と視野が狭くなり思考の柔軟性が失われていきます。自分の理解範囲しか受けられなくなるので情報の吸収力が弱くなります。価値観が広がっているつもりでも実際は狭まっている状態です。自分の価値観や考え方に執着していると人との摩擦や対立が増えます。また何個になっていると理解することも増えます。あるいはダメだ、これもおかしいとぶつぶつ文句を言うことが多くなる。何個になっているために穏やかな人にはならないのです。何個から対抗されましょう。つまらない家や、ライブは捨ててしまうことが大切です。穏やかな人になるために必要なのは素直です。素直は人の言うことを逆らわず受け入れる様子のことを言います。できるだけ素直になって相手の言うことを受け入れることが大切です。なるほど。そうですね。わかりました。真剣な肯定の仕事でいいのです。自分の考えがあってもひとまずこれを言わせて素直に言ってみましょう。言わないのは価値観や考え方でもできるだけ尊重します。そうすれば人との摩擦や対立などに穏やかな生き方ができるようになります。自分の価値観や考え方であってもすぐ否定するのではなく、まず受け入れましょう。新しい価値観もある。そういう考え方もある。自分の成長に役立つ仕事では、今から抵抗感のあることも受け入れやすくなるでしょう。素直な人はどんどん成長できます。さまざまな価値観や考え方を吸収していくことができるからです。ミスや失敗も素直に吸収することで成長の糧に変えることができます。どうしても賛同できない意見ならまず受け入れてから否定するといいでしょう。なるほど。そういう考え方もありますね。でも前なんです。たとえ意見に否定したとしても相手も納得してもらいやすくなるでしょう。もし自分に非難や余計な言い訳をせず素直に認めましょう。余計な言い訳をしたことで話がこじれたです。素直に認めた方が相手の非難を収めるのも早くなり物事がスムーズに進みます。素直な人は人づきも向上します。素直になるにつれて穏やかな人になっていくのです。頑固になるのはやめて素直になる。穏やかな人になる30の方法、その19、時間を忘れる時間が穏やかな生活を作っていく。穏やかな人になるためにはある時間が大切です。時間を忘れる時間です。もちろん私たちの日常では時間を気にしなければいけない場面があります。例えば仕事です。仕事の納期が設定されていれば何の要請を調整しながら進めなければいけません。たとえ納期がなくても気持ちを切り締めるため柔軟に技術を持っていることがあるでしょう。適度なタイムプレッシャーは集中力やモチベーションのため仕事に役立ちます。また会議や待ち合わせや正時間に遅れない余裕が必要があります。その他にも時間を気にしなければいけない場面が数多く存在します。出社や会社の時間、買い物や国民会の時間、朝食、昼食、夕食の時間、掃除、洗濯、炊事の時間、私たちは常に時間を気にしながら生活を送っていると言っても過言ではありません。しかし時間だけ気にしていると生活が窮屈になります。時間を気にすると少なからずストレスがかかります。タイムプレッシャーを感じるにつれて穏やかになりやすくなります。急がなければいけない、怪しいと自分を追い込んでしまいます。そこで必要なのが時間を忘れる時間です。あなたには時間を忘れる時間がありますか。例えばリラックスの時間を作ってみましょう。夜でも散歩でもマッサージでもいい。あえて時間は気にせずのんびりした時間を過ごしています。上手に時間を忘れることで心も体も休まない穏やかな気持ちになるでしょう。趣味没頭するのも OK です。好きな趣味が自然と集中力になって上手に時間を忘れることができます。充実感や満足感が得られればストレス発散にもなるでしょう。また時計を外す時間を作るのも悪くありません。腕時計を外す。壁にかけている壁時計を外す。パソコンや携帯電話の時刻表示を確認する。平日は難しくても休日は実践しやすいのではないでしょうか。生活に差し支えない範囲で時計を外して過ごす時間を作ってみるといいでしょう。時間が分からない状態にすると今に集中しやすくなったりマイペースに過ごしやすくなったりします。時間を忘れる時間によってタイムプレッシャーから解放され穏やかな気持ちになります。時間を忘れる時間が穏やかな生活を作っていくのです。時間を忘れる時間を作る。穏やかな人になる30の方法、その30、年齢が高くても大人の行動ができない人もいる。年齢が低くても大人の行動ができる人もいる。穏やかな人になるために大切な行動があります。大人の行動です。大人の行動とは大人がすることという意味ではありません。大人らしい行動という意味です。精神的に安定していて常に力を意識した行動ができます。年齢が高くても大人の行動ができない人もいます。基本的な挨拶ができない。自己中心的で無視、感情のコントロールが不安定、自己管理が下手、礼儀やマナーが悪い、倫理や道徳に反する行為をする、自分が悪くても言い訳をしてなかなか認めようとしない。こうした点が目立つのは子供の行動です。心がなく気分が安定していません。社会常識が損した行動になります。たとえ年齢は高くても精神的には子供です。年齢を重ねるだけで精神の成長は止まったままになっています。子供の行動になったら、たとえ大人でも精神が未熟、精神年齢が低いと思われてしかないでしょう。親から人になるために心がけたのは大人の行動です。大人の行動とは次のような言動の仕事です。基本的な挨拶ができる。協調性があって、正しい。感情のコントロールができ、常に冷静沈着。自己管理が上手。礼儀正しく、マナーをわきまえている。倫理や道徳に反する行為はしない。自分に批判があればきちんと謝る。こうした言動は大人の行動です。精神的に安定していて、常に社会常識を意識した行動ができています。大人の行動で大切なのは年齢ではなく意識です。大人の行動をしようと意識することが大切です。いきなり完璧になるのではなく、少しずつ積み重ねていけば十分。完璧に心がけるのは本当のことでも困難ですが、少しずつ実行していくはずです。今はできなくても意識しているうちにだんだんできるようになります。もし迷いや邪念が生じたときは大人の行動を行うよと、自分に言い聞かせ、両親にしなかった行動を取ってください。成人した人は大人ではありません。大人の行動を取る人は大人です。年齢が高くても大人の行動ができない人もいます。年齢が低くても大人の行動ができる人もいます。あなたはうちの人間ですが、願わくばきちんと大人の行動ができる人になりましょう。しっかり意識して行動できれば、たとえ未成年でも大人の行動を取ることは可能です。大人の行動を行うと、心と心が落ち着いて成熟した雰囲気を出せるようになります。気づけば穏やかな人になっているはずです。大人の行動を意識する。穏やかな人になる30の方法、まとめ、その1、常に落ち着きを行える。その2、余裕は意識を作っていく。その3、余裕は時間の使い方を行える。その4、柔らかい言葉と態度を行える。その5、食べ方、話し方、歩き方はゆったりとした動作を行える。その6、社交的にならなくてもいい。その7、自分と合わない人は距離を置く。その8、愉快に不愉快に関わらず大声を出さないよう注意する。その9、感情が乱れた時は深呼吸をして呼吸を整える。その10、環境を直して判断に優しさを行える。その11、明るい未来をイメージする。その12、冷静なことは真面目に受け止めず最後を受け流す。その13、普段から明るい表情を意識する。その14、話すことより聞くことに力を入れる。その15、愚痴や悪口は禁止する。その16、嫌なことがあっても嫌がらせではなく楽しむようにする。その17、朝食を出ずきちんと食べる。その18、栄養バランスに注意しながらしっかり体重を取る。その19、他人と比較する癖をやめる。その20、マイペースを大切にする。その21、優劣や価値までを意識せずひたすら楽しむことに集中する。その22、感情的になったら嫌がらせだけ損という言葉を自分に言い聞かせる。その23、ストレス解消も仕事の一つという考え方を持ち定期的なストレス解消を行える。その14、短期的、部分的に考えるのではなく長期的、全体的に考える。その15、1日に1時間は一人で静かに過ごす時間を作る。その16、不足のない習慣をやめる。現状に満足する習慣を行える。その17、普通や当たり前に感謝する習慣を行える。その18、頑固になるのはやめて素直になる。その19、時間を忘れる時間を作る。その30、大人の行動を意識する。